テルからのメッセージ。街の喧騒がやがて液体になり流れ始める。逃げ出したい気持ちに蓋を閉め、挑戦的な眼差し。夜は1億人と一緒にいても1人。せめて話を聞いていて、今夜だけでもゼロからのメッセージということで、いつも始まるゼロからのメッセージ、今夜もお相手は私里見のり子と
船木智子
でお届けいたします。はい、智子さん、今夜もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、さあ、先週ね、私あのガッツさんの話すごくむさぼり聞いてたんですけども
、はい、
ね、本当にあの情報量多くて、智子さんお知り合いもたくさんいらっしゃるし、ね、淡津郷さんとの、ね、思い出も語っていただきましたけれども、最後に映画の話もねちょっとされたんですが、これカンバックという映画でした ね、 そうですね。これガッツさんがお撮りになった映画ですね。
そうなんです、ガッツさん、うん、エンタープライズでお金を出して作りましたね、
うん、
なんか俳優業を始めてからやっぱり映画を作りたくなったみたいなんですね、
はい、
やっぱり物を書く人が本を出したりとかっていうのとか、うん、ね、お店をやる人がもしかしたら人によってなんですけども、
う
んうんうん、銀座あたりって言うとやりたいとかという思う人もいるかもしれないので、
うん、銀座でお店を持ちたいっていうのと同じ感じで、
同じような感じなのかもしれないんですけどね、
うんうんうん、
その時は金額はよくわからなかったんですけど、うん、3億だったか1億だったか随分違うんですけど、うんうんうん、かなりのね、うん、そう、奥のねマイナスっていうか赤字とか負債とかを抱えたんですね。でも、うん、すごい大変だったと思うんです、うん、当時だから、かなり以前の話なので、
うん、
ところがやっぱり作りたかったみたいなので、だから自分の姿を投影したのかもしれませんね、
うん、
だからあの大変な割にはあまり食いってなかったですね。あのガッツさんのお家に遊びに行かせてもらったりしたこともあったんですけど、もちろん私一人じゃなくて、あの他の人たちと一緒だったり釣り屋と一緒だったりするんですけど、やっぱりあそうだったんだね、やっぱりあのなんていうの、自分の生きた証として残したかったのかもしれないと思いましたね。やっぱりいろんな試合の状況とかリングの感じは自分だけが分かることですからね。そんなことがありました。
カンバックってあの、まあ、ボクシングが題材だったんですけど、やっぱりあのご自身が主演されてるんですよね。
そうだと思います、
ね、
はい、
ってことは本当にそれこそ今おっしゃった通りリングでの、ね、風景とか思いがご自身自身で相当うまい演出になってたんでしょうね、きっと。
そうなんですね。あの家にテープはあるんですけどね、
うん、
あんまりしっかりとは何回も見てないので、
うんうん、
今もうテープができなくて、その再生の機械が、
言葉も
ビデオテープがの、ね、機械がなくなっちゃったので、うん、しばらく置いてたんだけど、
VHS とかベータの時代ですね。
途中からね、あの VHS とかじゃなくてあの、DVD に直したのもあるんですけど、
うんうん、
そこまでしなかったので、
うん、
でも一応あることはあるんですけどね、うん、もしかしたら最初他にはもちろん出てると思うんですけど、
うん、
そのカンバックはねという感じでした、
はい、
うん、
さあ、もう本当に先週はね悲しいなっていう話でちょっと続いちゃったんですけれども、ガッツさんの楽しいね思い出もいっぱいあったかと思うんですけど、
そうですね、あのガッツさんのお家に行ったりするときにね、はいはい、一番記憶に覚えてるのはね、
うんうん、
あのしっかりとしみじみと、うん、みんなはいいよねって言うんですよ。どうしてだろうと思ったらね、
うん、
みんなはいいよねって、自分はね子供の頃、
うん、
柿の木の下にいるだけで、
うん、
柿の実を取ったのかって言われたんですって。
あ、
だからそのくらいやっぱりそういう時代だったんですよね。
理科で冠を正さずっていうやつですね。
そうですね、
うん、
普通はそんなことを誰も思わないと思うけども、自分は柿の木の下にいるだけでね、お前は取ったんだろうって疑われたっていうか、だからそのあたりから出発してるんです ね。
なるほどね。
きっとそれは子供の頃は大変なことだったと思います。
そんな風に疑われるなんてね、
ね、
うん、
デリケートな時代は大変ですよ ね。
ね、
そう言われました。しみじみ言ったのはよく覚えてます。みんなはいいよなって、うん、 それであと、
うん、
やっぱりお家に行った時の話なんですけど、
うん、
あのたまたま連れ合いがね、うん、お寺の子だったので、
はいはい、
あとお寺の子は毎日のことなのでお経とか、
はい、
念仏とか耳にしてるわけじゃないですか、
はい、
ガチさんはねお経とか読んでほしいって言うんですよ。
へ、
読んでほしいって言っても、まあ、それを暗記してることを言うだけなんですけど、
うん、
そうすると釣り合いはねそこでやるんですよね、
はい、
うん、そうするとすっごくありがたそうに聞いてて、
うん、
でもガチさんってそれを人情かっていうかどうかわからないんですけど、そういう気持ちの深い人だなと思いました。
うん、うん、やっぱりね、そう、あの私も般若心経を唱えることがよくあるんですけど、
うん、
あの、ま、徳をあげるというか、それを聞いてあのなな落ち着くんですよね。
そうね、自分の心をやっぱり落ち着けるっていうか、
そういうこともねあったのかな
と思います。自分の人生を振り返るとかそういうこともあったんですよね、
うん、
あのお経が欲しいとかしてね、
うん、
それはあの思っても見ないことなので、うん、驚きましたね。
阿波津郷さんは、何神教、あ、浄土真
宗。そうです、浄土真宗の大谷派だったんですね、
うんうん
うん、あの昔浄土真宗は親鸞の名法なんですけど、
うん、
日本海をずっと北上してきたんですね、
うんう
ん
うん、
だからあのこんなこと言ったら怒られるかな、金持ちの方の、
うん、
あのあれじゃないんですよね、
うん、
みんな大変で一向一揆とかやってる頃の、うんうんうん、要するに一向所なんですね、うん、ずっと富山とかに新潟からずっと上がってきて
苦労していた方々に、
そう、日本、そうですね、うん、日本海を北上してきた時の浄土真宗、
うん、
あの大谷派でした。だから、うん、どっちかというとお東さんっていうのかな、
うんうん、東本とは
東本願寺の方ですね。
あ、
そうです
ね、はい、
あまり同じ宗派だから西派本願寺も本願寺も変わらないと思うんですけど、ただそういう言い方をしてましたね、うん、でもあの頃って時代もあったと思うんですけど、もう淡路の時でもすでに19代目くらいの感じだったんですけど、うん、昔はね別のあの新山が出てくるまでは浄土真宗なかったわけだから、魔法年とかね出るまではその前は別の宗派だったんですね、
うん、
で途中から切り替えたんですね。だからそういうこともあるんですね、うん、
ありますってね、
多分ね、うん、
聞きます。
600年とか400年とかの
間には、
うん、間には、
ね、
ということがありました、
はい、
だから何が何でもこれって言うんじゃないと思うんですけども、うん、あのそんな感じでしたね。
お経で言うと、まあ、私は般若心経しか覚えてはないんですけれども、うん、272文字をね暗記して、
そうですか、
30年40年ぐらい、
うん、
はい、はい、写経もして月に1回写経をして、
あ、それはすごいですね、
まあ、唱えるのはあの朝、必ず朝でも昼でもいつでも、まあ、あのちょっと私すごく早く唱えるんですよ、
うんうん、あ、でもそれはいいことですね、カツレスのことだけじゃなくて、
うん、本当はね、うん、あの本当のこと言うと、私あの金縛りに合わないように、金縛りになった時に般若心経を唱えるとスーッとなくなるっていうので、あの覚えたんですね。でも
そうですか、
うん、あの今はもう生活の一部なんですけど、うん、で猫ちゃんなんかもあの抱っこしてあげて、子守歌でも何でもいいんですけども、子守歌代わりに般若心経なんですよ。言葉がずっとつながっていくでしょ。
そうですね、
まか般若
あれは素晴らしい詩っていうか哲学ですね、
はい、そうなんですよ。でニャーがつくのね、般若ハラみたいな、
あ、にゃーがつきますね。に
ゃーつくんです、はんにゃーの
分かり、うん、気がつかなかった。
そうですか。で、あのずっと272文字をずっと読み上げていくと、唱えていくと、だいたい1分とか1分半とか長く読めばね3分4分になりますけれども、
うん、
長くてあのゆっくり読むとね、でもあのずっとこう唱えてると言葉が途切れないから猫が安心するんですよ。
あ、
で抱っこしながら、特にね今あのちょっと高齢猫ちゃんなんかがニャニャニャニャ泣いて、うん、ナースコールでニャーニャーって泣くんですけど、
泣くんですか、
ニャーニャーって泣いて、ずっと寝てたりすると、うん、たまに起きるとニャーニャーってナースコールで、はいはいはい今来ますよみたいになって、 で抱っこすして、で
それはもう一緒に昭和してるってことですね。
そう、うん、昭和してるかな、うん、あのその時は黙ってちゃんとに抱っこされて安心するのね、やっぱり般若心経。子猫ちゃんのがいた時にはもう18年前、今ももう18歳の子がいるんですけど、うん、フィガロちゃんって言って、フィーちゃんは
18歳ですか。
18歳まだ、
それは、うんうん、嬉しいです ね、
ね、これからまだまだね、一緒にいたいんですけど、で彼が、赤ちゃんの時は子連れ出勤していて、車の中で般若心経を唱えるとおとなしくなるんですよ。子猫ちゃんってニャーニャーってすごくお母さん呼ぶのね、ママ猫呼んでニャーニャーニャーニャー鳴くんで、それで大丈夫、いるよいるよ、大丈夫だよって言いながらではなくて、般若心経を唱えると静かに寝る
素晴らしいですね。
子守歌なんですよ。
抱いてる時って、うん、胸に抱いてると心臓の音がお母さんの音みたいで、
そうそうそうそう、
安らぐって言いますよね。
くっつくんですよ、
ね、
うん、で耳当てて、多分それで振動か、それから般若心経で、うん、安らいで、で、ね、眠るんですけれども、徳の高い猫たちです。
そうですね、いやそれは徳が高いですね、うん、素晴らしいです ね、
ね。でも猫はみんな徳が高い、何の悪いこともしない。
だってみんなよくわかってるもんね、見てるのよ ね、 ね、きっとね。
すごいよ、利口、うん、悪いことしない。
そうですか。
そうなんです、ちょっと
でも般若心経はやっぱり役立ってますね。
役立って
ますねっていうのは変だけど、
そう、
ね、
そうなんです、
みんなを癒してますね。
のりこさんの中ではすごく役立ってます、
う
ん、
そうですね、
ニコちゃんのために。
それは素晴らしい。私もね、朝はね、うん、いつだったかこうしばらく売りに来た時に、
はい、
月夜にはやってますけど、あれをね、
はい、
うん、結構唱えるっていうか言うんですよ、
うんうん、覚えてらっしゃいますもんね、もちろん、ね、ご自分の創作ですから、
うん、そうですね。でそれを私は頭をシャキッとするために、
うん、
自分で勝手にやってるだけなんですけど、そうですね、
冬のしんしんとした中で両親のね、
あれはまあね、自分の日記ですからね、うん、ただああいう世界はもうこれからは来ないと思うので、例えば11月1日になると狩猟解禁するとかね、うん、今だったらね、人家のあるところではダメですとかね、夜はここまで、こんなんじまでっていうことあると思うけど、あの頃はそうじゃなかったので、
うん、
だからあれは自分のために書いた、なんて絵本みたいな感じなので、うん、自分ではあれは言いやすいのでやってますけど、
うん、舞台でもやってましたね。
そうですね、うん、あれが一番簡単なので。
いや簡単っていう、
それであと自分のものだと間違っても誰にも言われないじゃないですか。人のものだと間違ったらクレームがつくけど、変えないでくださいって言われちゃうけど、自分のものはそうでもないので、
雰囲気とかタイミングとか間の取り方とかもね、
そうですね、
やっぱり自分で決められますもんね。
はい、
うん、まあ、トモコさんの作品本当たくさんあるんで、
うんうん、
これからもいろいろ発表してほしいなと思うんですけれども。
そうです、皆さんに聞いてもらうのが私は嬉しいです、
うん、もうぜひ
本当に。
最近ね、あわずさんの話とかガッツさんの話です
ごい思いがけない話だったんですけど、私も少し思い出しながら、うん、でもね、ガッツさんのことなんかもいい話だと自分では思っているので。
そうです、で知らない方の耳に届くのは素晴らしいですよ。
そうですね、うん、見かけと違うって言ったらちょっと変かもしれないけどやっぱり努力してるんですよね、
うん、
だと思います。
世界に行くとかオリンピックとかさ、
うん、
ね、世界ワールドカップとかみんなすごいですもん。
そうですよね、私全然関係ないんですけど、モハメド・アリっているじゃないですか、
はい、
あの人結構好きなんですよね、
うんうん、
オリンピックの時もアメリカの方で特別な今ちょっとお体があの時は良くなかったみたいだけど出てたけど、やっぱりあいつたちも素晴らしい、ね、トップになるのが素晴らしいっていうんじゃなくて、その道を目指してる人ってすごいなと思ったりします。
そこまでたどり着くには本当にすごいことだと思いますね、うんうん、私はオリンピックで言うとボルト選手、
はいはい、
格好した人、
うん、そうですね、
あの人も素敵だなと思って。
そうですね、うん、教えられること多いですよね。
そうですね、うん、そういう考え方でちょっと話をするだの 教えられるっていうか、あの価値観の話で言うとブッシュマンっていう映画があって、
うん、
ある日80年代ぐらいの映画かな、うん、ある日あの空からあのコーラの瓶が落ちて
ブッシュマン、うん、
でそれを見て何だろうと思って、であれよあれよとアメリカとかの方が、
あ、
うん、あのちょっとねそういう
世界、それ映画ですか、
映画です、ブッシュマン、まあ、有名な映画で、
言葉はね聞いてましたけど、うん、ブッシュマンの
うん、それであの結局その価値観は自分が今住んでるところでの幸せが一番なんだよっていうことを伝えたいような映画だったんですよ、
うん、
コーラの瓶があの、ね、それが文化の象徴のように、うん、あのそういう、ね、便利さとか、ね、うん、本当に手をすもう蛇口ひねれば水が出るとか、
うん、
ね、飛行機に乗れるとか車に乗れるとかっていうような便利さを追求したあまり の、 その都会の生活というよりもやっぱりその自分が今育った場所での幸せをつかむ方が自分には合ってるっていうところにちょっと着地される、でも自分の中のね、はい、あの理解の中で思ってるんですけど、
深いです ね、
ね、私はもう本当にあの望むことはあの本当に何もない日何もない日おめでとうなんですよ、アクシデントのない、
あのコーラの瓶で、うん、今ふと思い出しました、
うんうん
うん、1970年かその前後だと思うんですけども、うんうん、寺山修司の、
はい、
あの映画で、
はい、
これはアートギルドシアターかなんかちょっと忘れちゃったんだけど、そこの制作のところで上映してたんですけど、うん、ショーを捨てよう街に出ようっていう、
はい、
あの映画があったんですね、
はい、
そう、私もあれをあれは日劇の下がね、アートシアターギルドっていうあの銀座の日劇の下が映画館だったんですね、
うんうんうん、
そこで何度か見たんですけど、
うん、
あのその中でね、あの一番最後に、
うん、
あの主役の青森県出身の主役がね、
うん、
言うんですよ、コーラの瓶の中に、
うん、
あれは何だろう、トカゲなのか何かわからないけど魚なのかわからないんですけど、あのコーラの瓶の中にお前が入ったらそれをコーラの瓶を壊すのか、それとも壊さないでそこで一生過ごすのかっていうような問いかけがあったんですね、
うん、
昔のコーラの瓶ってすごい厚かったんですね、
うんうんうん、
ガチガチで、
うん、
とても人間だって壊せないようなところ、でもそういう問いかけがあったのはとてもよく覚えてます、
とそれ
はコーラの瓶で、
コーラの瓶の中の、まあ、爬虫類か何かに問いかけたの、
そうなんですって言うんですね、
うん、
お前はあのそのままそこで一生終えるのか、それともそれを壊してから
買わずみたいな感じでしょうかね、
うん、そうみたいですね、だからそれをただ思い出しました、コーラの瓶で、はい、
書を捨てろはあの寺山修司さん自身があの詩人であったりとか、
はい、
書物を書く側の方なのに、
うん、
それを言うんだと思って私は衝撃的でしたけどね、
そうですね、
街
に出よう、そうですね、
寺山修司ね、
うん、あの主役の佐々木さんだったかな、なんかが、うん、あの結構青森弁でずっと言うんですね、
うん、
青森弁って言わないのかな、津軽弁って言うのかな、うんうん、でも結構あのよく覚えてます、
うん、どんな印象でした、
すごいなと思いましたね、うん、
演出が、
演出とか全てがね、あの新宿のちょっと郊外じゃないけど、
うん、
街中の夜のところにあの廃線になった電車の跡があるんですね、線路の跡が、
うん、
そのあたりが出てきてて、後で新宿のそのあたりに行った時にあれこのあたりのことかなと思ったりしながらいました
そうですか、
うん、
はい、またじゃあ後で詳しく
そうです、ね、
聞きたいなと思いますけど、さて最近の話でお花の話がね持ってきたんです、ね、
そうですね、
うん、
あの5月の終わり頃、
はい、
もう最初の頃ですけども、私の長くの友達が、
うん、
50年とか20年とかの友達がね、なんと 女性2人とも引っ越ししちゃったんですよ、それぞれに、
はい、
でと思って、で一人の人は会えるけど一人の人はもうこれ以上会えないかもしれないって彼女は言うんですね、
うん、
あの沖縄に行った人とそれから九州に行った人がいるんですけど、で九州に行ったその人はね、あのじゃあこれから会えないかもしれないからっていうので、あの私に会いに来てくれたので、まあすぐ近くでしたけど、で家にあの我が家に来る時にあのタンポポに似たお花、まあ、タンポポまがいの感じなんだけど、それを 2,3 本積んできてくれたんですよ。
あら素敵、
うん、それで積んできてくれて、あこれなちゃんとした名前はわからないけどもと思って、あのその場ですぐ水に器に刺しておいたんですね、
うん、
刺しておいたら、で彼女が帰ってから、
はい、
夜、うん、器を見たら、
はい、
なんとそのタンポポに似てる花が、
はい、
ぴったりね、あのなんていうの閉じてるんですよね、花を。
え閉じるの、うん、かわいい、
かっちり閉じてて、で、あもうこれはね人間の手で折ったからもうこれで終わりなのかなと思って、
うん
うん、もしかしたらと思っていたんですね、
うん、
すごい ちょうど3本あったんですけど、まあ野草っていうよりも雑草ですよね。で、あ、そうなんだと思ってそのままにしてたら、
うん、
なんと朝になったらね、しっかり黄色咲いてるんですよ。
かわいい。
えらいですね。だから、
ネモの木みたい。
え？
ネモの
木？んじゃなくてタンポポ。
あ、分かってるけど、ネモの木みたいな。
あ、そうですね。ネモの木は葉っぱがね、綺麗にあれしますよね。うん、
ね、
でなんかそのよくね、あの調べてみたらね、多分、
うん、
豚な、
うん、
豚にあのなんていうの漢字はわからないんですけど、ナッパのな、
うん
うん、豚な、なってつくから毒じゃないと思うんですけども、
うんうんうん、
だと思うんですね。
キク科でよく似た黄色い花を咲かせます。
そう、本当にどこでもあるような
タンポポだと思いましたね。
そうです。
お写真これ、
うん、もうタンポポですね、ほとんど。ただ彼女は、うん、あの絵を描いたりもするので趣味で、
うんうんうん、
だからそういうのが積みたくなったんでしょうね。
うん、
でやっぱり朝になったらちゃんと黄色を咲いてるので、
うん、
私びっくりしちゃって、
うん、
あすごいなと思ってね、
うん、
驚きました。
ね、
うん、
あの見分け方らしいんですけども、茎が枝分かれするかどうか。それから草丈の高さらしいんですけども、タンポポは1本の茎に1つの花を咲かせます、
はい、
でそのブタナちゃんというのは茎が枝分かれし1本の茎から複数の花を咲かせます。あそういうことでしたか。
そうですね、それタンポポ、うん、あの結構頑丈っていうかちゃんと
太いね、
綺麗なんですけどね、うん、そのブタナっていうかその彼女が持ってきてくれた雑草というかその野草はね、
はい、
細いんですよすごく、
うんうんうん、
で頼りないような感じがするんだけど、でもちゃんと生きてるんですよね。私たちの会話も聞いてたかもしれないけど、
キク科の多年草、ヨーロッパ原産、これも外来種。
そうですね、で、はい、あの日本中っていうか本当にどこしてもある感じで、
うん、
そうという感じなんですね。
別名タンポポモドキ。
そうですか。
いやでもかわいい、黄色い花元気になるよね、ひまわり。
そうですね、
そうタンポポといい。
そうですね、で、うん、しっかりね、あこれは寝るんだ夜はと思って、
かわいい。
でそれも分かってから気がついてから、
うん、
雨の日なんかを見るとねちゃんとあの閉じてますよ。
光の加減なんでしょうね。
そうですね、光とか、
うん、
温度とかの関係なんでしょうね。だからすごいなと思って、
私ね、あのタンポポの花を見るといつも思い出す、うん、読売新聞で子供の詩っていうのがあったんですよ、
うん、
子供の歌で、
うん、
もうずっと何十年も覚えてて、この子に会いたいなと思うんですけれども、うん、どんな詩を書いていたかというと、
うん、
菊の花を見て、
うん、
ねえあなたタンポポのお母さんってすごく良くない？
いいですね、
この
素晴らしいよね。
その子も何十歳にもなってるんだと思うんですけど、うん、本当会いたいこの子に。
そうです ね、
あなた
会いたいですね、
タンポポのお母さん 菊の花に声かけたのよ。 それをお母さんが書き留めて読売新聞の子どもの誌に出したの。
市川うらら FM ではこんなこと言ってましたよって教えてあげたいです ね
本当にそういう子がどんなように育ってるのか。
でも本当に同じ仲間なんですもんね、
うん、
素晴らしいわね。
同じ仲間なの、菊科なの。
菊科、
あ、そうか、
ではだと思います。
あの、うん、よくあのさ、菊花店ですごい豪勢なさ、うん、ほら何々知事賞とかさ、うん、何々賞取ってるようなすごい立派な菊があるの、菊花、はい、
ありますね。
あの花とかはさ、大きいな花見て、うん、タンポポとさ、うん、ほら比較するのは あんまりイメージが湧かないけど、うん、タンポ、ね、菊の花を見てタンポポのお母さんって思う、うん、その子供の気持ちがさ、
素晴らしい ね、感性が豊か
だよ
ね。でもやっぱり菊を見た時もタンポポ見た時も、うん、同じ眼差しで見てるんでしょうね、その子供はね、
う
ん、
そうそう、
きっとね、
そう、うん、素敵、
お母さんって聞いてるのね、きっと ね、うん、あと文字釣りとかってあるじゃないですか、あの、なんていうの、ねじりそう、
うん、
あれなんかもう、あの種類で言うと
螺旋回転みたいなやつ、
ね、そうですね、うん、あれでいくと卵化なんですよね。
卵なの、
うん、だからやっぱり気品があるっていうのは変だけど、もちろんタンポポも気品があるんだけど、うん、特に気品があるっていう感じで、うん、あ、お前も卵化なのかなと思って思う時ありますね。
卵は本当によくて、あの型紙とかね、
うん、
ちっちゃなほら道に咲いてるような、うん、あの子たちも偉いよね。
そうですよね、
葉っぱも可愛いし。
あと私そういえば聞きたいと思ったのは、うん、のりこさんって四つ葉のクローバーって結構見つけたりします？
たまにあの そういうところに行くと結構見つけるけど、
私ね、あのすごい興味はあるし、
うん、
好きなんだけど、うん、自分で見つけたこと一度もないんです、
四
つ葉。あのだから人からもいただくと、
うん、
ちゃんとあのお芝な、お芝っていうかお芝にして、
うん、
ちゃんと取っておくんですけど、うん、でもね自分で見つけたことないんです。
私あのね、なんか五つ葉とか六つ葉とか、うん、すごいのを見つけたことあるけど、でも倒らない、取ってこない、
あ、
なんかそのままにしておく。そしたら誰かがまた見つけるじゃない。
そうね、好きだと言うとね、あのやっぱり持ってる人はね、うん、くれたりするんですよ、その場でね。もちろん古いのはもうしぼんちゃうと思うけど、だけどね、なぜか自分では見つけられないのね。
見つけようとしないんじゃない
かもしれないけど、
そういうところに別にね、あの見つけなくても自分が幸せな方なんですよ。
そう、でもね、五つ葉とかはいただいたのがあるんですね、うんうん、で大事にしてますけど、うん、それがね、あの聞いてる皆さんも見つけたりすることあるんでしょうね、うん、私はそれはすごいなと思ってね、憧れますけど、私はまだないんですよ、
うん、あの草、まあ、雑草って言われましたけど、雑草でもいいですけど、あの、ね、あのそれぞれの花がもう素晴らしいので、もう、食べ物でもそうですけど、嫌いっていうことが嫌だなと思って、
うん、そうですね、嫌です
ね食べ物に嫌いって失礼よね。
失礼だと思います、
うん、本当に嫌い、そういう人が、うん、嫌いなものはないけど、
ね、うん、そうですね、
そういうことを言っちゃいけないと思います。
でさっきのタンポポだけど、タンポポもあの本当は背丈がもちろん種類にもあると思うけど、うん、まあまあこの辺の家の前に、
うん、
マンションの前に生えてるのは最初は普通の長さなんですよね、うんうん、大きくはないけど、まあ、例えば10センチとか15センチとか、うん、でもそれがだんだんね、ちっちゃくなってくるんですね、
うん、
あの
短いのが
短く、そう、短くなって、あの地べたからすぐ咲いたりしてて、
うんうん、
それはどうしてかなと思ったら、あの他の本とかなんか読んでると、いつも草刈りされるじゃないですか、うん、で刈られちゃうじゃないですか、うん、だから刈られないように背丈を低くしてるんですね、
自己防衛ですね。
賢いですね。
賢い、うん、賢い話もっといっぱいしたいんですけど、ちょっと時間になっちゃったので、はい、ね、お花
番でもそのあたりお伝えしてよかったです、う
ん、はい、ではまた来週。こんな終わり方、はい、ゼロからのメッセージ、里見のりこと、
今日もありがとうございました、船木智子、
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。うつらきるねを